今日の御言葉は歴代史の第一の15章の一節から15章の一節から16章の43節までです。歴代史第一15章一節。彼はダビデの町に自分のために家を作り、また神の箱のために場所を定め、そのために天幕を張った。その時ダビデは言った。レビ人でなければ神の箱を担いではならない。主は主の箱を担がせ、とこしえまでもご自身に仕えさせるために彼らを選ばれたからである。ダビデは全イスラエルをエルサレムに呼び出して、主の箱を定めておいた場所へ運び登らせようとした。そこでダビデはアロンの子らとレビ人とを集めた。ケハテ族からその司ウリエルと彼の同族の者120人、メラリ族からその司アヤサヤと彼の同族の者220人、ゲルショム族からその司ヨエルと彼の同族の者130人、エリサファン族からその司シェマヤと彼の同族の者200人、ヘブロン族からその司エリエルと彼の同族の者80人、ウジエル族からその司アミナダブと彼の同族の者112人。ダビデは祭司タドクと呼び当たる。それにレビ人たちウリエルとアサヤ、エエルとシェマヤ、エリエル、アミナダブを呼び、彼らに言った。あなた方はレビ人の家の頭です。あなた方自身もあなた方の同族の者たちも身を清別し、イスラエルの神主の箱を私がそのために定めておいたところに運び上りなさい。最初の時にはあなた方がいなかったため、私たちの神主が私たちに怒りを発せられたのです。私たちがこの方を定めの通り求めなかったからです。そこで祭司たちとレビ人たちはイスラエルの神主の箱を運び通るために身を清別した。そしてレビ族はモーセが主の言葉に従って命じた通り、神の箱を担い棒で肩に担いだ。ここにダビデはレビ人の司たちに彼らの同族の者たちを従弦の子と盾子とシンバルなどの楽器を使う歌うたいとして定め、喜びの声を上げて歌わせるよう命じた。そこでレビ人はヨエルの子ヘモン、彼の同族からベレクヤの子アサフ、メラリ族から彼らの同族クシャヤの子エタンを立てた。第二の部類に属する彼らの同族の者たちも彼らと共にいた。すなわちゼカリア、ベン、ヤージエル、シェミラモテ、エヒエル、ウニ、エリアブ、ベナヤ、マーセヤ、マティテヤ、エリフェレフ、ミクネヤ、モネエ、オベデードムとエイエル、歌うたやヘマン、アサフ、エタン。彼らは聖堂のシンバルを用いて歌った。ゼカリア、アジエル、シェミラモテ、イヒエル、ウニ、エリアブ、マーセヤ、ベナヤは従弦のことを用いてアラモテに合わせた。マティテア、エリフェレフ、ミクネヤ、オベデードム、エイエル、アザズヤは八弦の盾ごとに合わせて指揮した。レビ人の司ケナネヤは荷物の係で荷物のことを指図した。彼はそれに通じていたからである。ベレクヤとエルクナは箱を守る門営であった。祭司たち、すなわちシェバヌヤ、ヨシャパテ、ネタヌエル、アマサイ、ゼカリア、ベナヤ、エリゼエゼルは神の箱の前でラッパを吹き鳴らす者、オベゼドンとエヒヤは箱を守る門営であった。こうしてダビデはイスラエルの長老たち、千人隊の長たちは行ってダビデとイスラエルの長老たち、千人隊の長たちは行って、喜びを持って神の契約の箱をオベデエドムの家から運び上ろうとした。神が主の契約の箱を担ぐレビ人を助けられた時、彼らは七頭のお牛と七頭のお羊とを生贄として捧げた。ダビデは白アマンノの衣を身にまとっていた。箱を担ぐすべてのレビ人、歌うたいたち、荷物係長ケナヌや歌うたいたちも同様であった。ダビデはアマンノのエポデをつけていた。全イスラエルは歓声を上げ、角笛、ラッパ、シンバルを鳴らし、従弦のことと盾事とを響かせて、主の契約の箱を運び上った。こうして主の契約の箱はダビデの町に入った。サウルの娘ミカルは窓から見下ろし、ダビデ王が飛び跳ねて喜び踊っているのを見て、心の中で彼を蔑んだ。こうして彼らは神の箱を運び込み、ダビデがそのために張った天幕の真ん中に安置した。それから彼らは神の前に全焼の生贄と和解の生贄を捧げた。ダビデは全焼の生贄と和解の生贄を捧げ終えてから、主の名によって民を祝福した。そしてイスラエルの一人一人皆に、男にも女にもそれぞれ丸型のパン、夏目足の菓子、干しぶどうの菓子を分け与えた。 それからレビ人の中のある者たちを主の箱の前で仕えさせ、イスラエルの神主を覚えて感謝し褒めたたえるようにした。頭はアサフ、彼に次ぐ者はゼカリア、エリエル、シェミラモテ、エヒエル、マティテア、エリアブ、ベナヤ、オベダウドもエイエル。彼らは従弦の琴や盾琴などの楽器を携え、アサフはシンバルを響かせた。祭司ベナヤとヤハジエルはラッパを携え、常に神の契約の前に箱の前にいた。その日その時ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえた。主に感謝して皆を呼び求めよ。その御業を国々の民の中に知らせよ。主に歌え、主に褒め歌を歌え。主のすべての美しい御業に思いを潜めよ。主の聖なる皆を誇りとせよ。主を慕い求める者の心を喜ばせよ。主とその道からを尋ね求めよ。絶えず御顔を慕い求めよ。主が行われた美しい御業を思い起こせ。その奇跡と御口の裁きとを。主のしもべイスラエルの末よ。主に選ばれた者ヤコブの子らよ。この方こそ私たちの神主。その裁きは全地にわたる。覚えよ主の契約をとこしえに。お命じになった御言葉は仙台にも及ぶ。その契約はアブラハムと結んだもの、イサクへの誓い。主はヤコブのためにそれを掟として立て、イスラエルに対する永遠の契約とされた。その時主は仰せられた。私はあなた方の相続地としてあなたにカナンの地を与える。その頃あなた方の数は少なかった。まことにわずかで、その上そこでは気流の他国人であった。彼らは国から国へ、一つの王国から他の民へと渡り歩いた。しかし主は誰にも彼らを虐げさせず、かえって彼らのために王たちを責められた。私の油注がれた者たちに触れるな。私の預言者たちに危害を加えるな。全地よ主に歌え。火から火へと御救いの良い知らせを告げよ。主の栄光を国々の中で語り継げよ。この美しい御業をすべての国々の民の中で。まことに主は大いなる方、大いに賛美されるべき方、すべての神々に勝って恐れられる方だ。まことに国々の民の神々は皆虚しい。しかし主は天をお作りになった。尊厳と威光は御前にあり、力と歓喜は身元にある。国々の民の所属よ、主に捧げよ。栄光と力を主に捧げよ。皆の栄光を主に捧げよ。捧げ物を携えて御前に行け。聖なる飾り物をつけて主にひれ伏せ。全地よ主の御前におののけ。まことに世界は固く立てられ、揺らぐことはない。天は喜び、地は小躍りせよ。国々の中で言え、主は王である。海とそれに満ちているものは鳴りとどろけ。野とその中にあるものは皆勝ち誇れ。その時森の木々も主の御前で喜び歌おう。確かに主は地を裁くために来られる。主に感謝せよ。主は誠に慈しみ深い。その恵みは常しえまで。いえ、私たちの救いの神よ、私たちをお救いください。国々から私たちを集め、私たちを救い出してください。あなたの聖なる皆に感謝し、あなたの誉れを誇るために。ほんべきかな、イスラエルの神主、常しえから常しえまで。それからすべての民はアーメンと言い、主を褒めたたえた。彼はその場所、すなわち主の契約の箱の前に、アサフとその兄弟たちを留めておき、毎日の日課として常に神の前で仕えさせた。オベデドムと彼らの兄弟たちは68人いたが、エドトンの子オベデドムと補佐を門営とした。祭司サドクと彼の兄弟である祭司たちをギボンの高きところにある主の住まいの前におらせ、全焼の生贄は朝ごと夕ごとに絶えず、またすべて主のイスラエルに命じた立法に書かれている通りに、全焼の池の壇上で主に捧げさせた。彼らと共にヘマン、ネドトン、その他はっきりと名の知らされたもので、選ばれた者たちを置き、主を褒めたたえさせた。まことに主の恵みは常しえまで。ヘマンとエドトンの手には歌う者たちのためにラッパとシンバルとがあり、また神の歌に用いる楽器があった。またエドトンの子らは門にいた。民が皆それぞれ自分の家に帰ってから、ダビデは自分の家族を祝福するために戻っていった。ダビデがイスラエル全体の王様になって、そしてエルサレムを首都と定めて、そのエルサレムに入ってまずしたことは礼拝でした。 それはダビデが表しているやがておいでになるメシア、誠のキリスト、その方の王権が、その中心が礼拝であるということを私たちに教えます。今日はこのことを特に今日の御言葉から覚えたいと思います。歴代史はダビデ契約、第2サムエル7章のダビデ契約を歴史の事実によって裏付けるためにまとめられた本です。列王記はユダとイスラエルの王様の話がずっと書いてありますが、歴代史も同じようなことが書いてあって、なぜこんな2冊もいるのかと思うんですけど、歴代史の方ははっきり目的があって、そのダビデの子孫から本当のメシアが生まれになるっていうことを、ダビデの子孫に対する約束を、それを確かめるような出来事が選んで書いてあるんです。だから歴史を使ったメッセージだということが言えます。で、このダビデ王がいよいよ王様になってエルサレムで、その支配を始めるに際してまずしたことは礼拝でした。それはダビデ王の子孫としておいでになるメシアが、その王であられることの中心を礼拝に置かれるということ、それを表していると言えると思います。ダビデは王国の首都エルサレムを建てて、その神の都に入場してきます。そして神様の恵みの契約、実際は10回ですが、10回の板が中に入っている、その恵みの契約の箱をそのエルサレムに運び入れて、そしてダビデの町に特別な礼拝の幕屋をとりあえず建てて、まだ神殿も何もなかったですから、そしてそこで契約の箱を中心にして、神様のお約束、贖いの約束を中心にして生贄を捧げて礼拝を始めます。それがダビデの国の始まりでした。やがておいでになるダビデの子孫のメシアも、その中心は礼拝にあります。メシアの民である私たち、キリストの民である私たちも、そのメシアに仕えるということ、王として仕えるということは礼拝が中心だということになります。メシア王権の中心は礼拝です。今キリストが、メシアが本当にこの世界の王であられるということを私たちが示すのは、また証しするのは、そしてその王であられるメシアキリストに今私たちが仕えるのは、それは何よりも礼拝をすることを通してです。この世界に出て行ってメガホンでイエス様が王ですよっていうふうに言うこともできると思いますけど、私たちは神様がお定めになった礼拝を守っているということで、このメシア王権の中心が礼拝であるということを何より示していることになります。神は、教会はエクレシア、ギリシャ語で呼び出されたもの、カレオっていうのはギリシャ語で呼ぶっていう意味ですが、エクっていうのはアウトオブです、中から出すってことです。だから世の中から呼び出されたものっていうのが教会のギリシャ語の意味ですが、私たちはこの世から召し出されて、神の教会の群れとして集わせられて礼拝を捧げられます。キリストが中心となられて礼拝をしています。メシアの王権の中心は礼拝である。私たちはここで少数ですけど、この世から召し出されて神の教会の上を作って、不十分ですが礼拝をしているということは、本当にメシア王権の中心のであることにふさわしい。メシア王権の中心は礼拝であります。ダビデもまず最初に礼拝から始めました。で、礼拝は一体どういうことであるかということ、そのことを私たち今日の15章と16章から3つのことを見ることができます。一つは聖別ということです。清めまた語られる、礼拝をするためにまず聖別ということが あるということです。2番目は礼拝をする喜びです。礼拝には喜びがあるということです。で3番目はその礼拝には賛美がある、賛美があるということであります。メシア王権の中心は礼拝です。その礼拝の本質として15章と16章で見られるのは、ダビデが最初にエルサレムでした礼拝、いや何をにもましてまず最初に礼拝した、その礼拝で見られるのは聖別ということと喜びということと、それから賛美ということでした。それを簡単に覚えたいと思います。まず最初にこの15章の最初のところでありますけれども、まず礼拝をするためにダビデはエルサレムの一番下町にあります一番古い部分、それをダビデの町と言いますが、そこに幕屋を張りました。まだ神殿もなかった。後に神殿が張られるはずのところ、ソロモンが神殿を建てるところにその幕屋が張られたり、またその他のギボンというところに幕屋があって、そこで礼拝をしたりということがなされましたが、ダビデは神の箱のために特別な幕屋を作りました。それをダビデの町というエルサレムの下の方に作りました。そしてその幕屋を特別に聖別をしました。そして3節にあるように、15章3節にあるように全イスラエルを召集しました。次にまずその幕屋を置く場所を特別に聖別したということに続いて、彼はその幕屋に契約の箱、10回の約束が入っている箱を運び込むために、そのレビ人の司たちと、それから奉仕者たちと、そしてその頭としての祭司たちを聖別しました。それが2節と4節から11節に書いてあります。そして彼らはその12節のところに書いてありますけど、あなた方自身もあなた方の同族の者たちも身を聖別し、イスラエルの神主の箱を私がそのために定めておいたところに運び上りなさい。彼ら自身自分の身を聖別して、そして神様の言葉に従って命じられた通りに奉仕をしました。まあ実はダビデが神の箱をエルサレムに運び込もうとしたのはこれが2度目でした。1回目は彼が運び込もうとした時にその神の箱がひっくり返りそうになって、そしてウザという人がそれを抑えようとして手を出した、それが神様のそのお命じになることに なってないことをしましたので、ウザがそれによって罰せられました。そこでダビデは恐れて神の箱を運び込むのを一旦やめて、オベデドムの家というところにそれを置いていたわけであります。で今このですから神の箱をそのオベデドムの家からまた運び込もうとしました。その間のことがちょっと13節のところで見られます。最初の時にはあなた方がいなかったため、私たちの神主が私たちに怒りを発せられたのです。私たちがこの方を定めの通りに求めなかったからですと書いてあります。これは13章の9節か12節に書いてあった今申し上げたあのウザという人による割り込み、それに対して神様が罰せられたということで神の箱を運び込むのが中断したことの出来事を指しています。まあここのところで書いてありますが、最初の時にはあなた方がいなかったため、レビ人たちがいなかったため、神様が聖別しておられる人たちがいなかったために神様の御怒りが発せられて、これが途中で止まった、私たちが定めの通り求めなかったからだ、神様が聖別した人たちを求めなかったからだというふうに言われています。まあ、このウザという人は第2サムエル 6-3 によりますと、お父さんはアミナダブという人で、これが何族の人かはちょっと分かりません。キルアテヤリムの人だと書いてありますが、 ですからおそらくレビ人ではなかったということがここから考えられます。歴代史の1の6の29にもウザという人がいますが、どうも別人のようです。またアビナダブという人は15章の10節にも出てきますが、これも別人のようです。で、要はポイントは、前の時神の箱を運び入れられなかったのは、本当に神様が聖別された人がいなかったから、そういうことが生じたと13節は言っているように見えます。だから礼拝にとって聖別されるってことはとても大事なことです。聖別された場所に神の箱を運び込み、そして聖別された人がそれを運び込むということが特に強調されています。聖別された人がいなかったから、だからそのことが一旦中断されたということも書いてあります。だから今度は聖別された人をちゃんと用いてやろうとダビデは言っています。この聖別ということをまず礼拝するために必要であるということを考えると、それは私たちが礼拝が人のものではなくて、まず神のものであるということを覚えるということになると思います。神様の御前に礼拝で出るには、まず神様の前に聖とされたものされなければなりません。礼拝は人間中心のものではなくて神中心のものです。だから私たちが本当に礼拝するということは、聖なる神様の御前に出るということです。ですから私たちは礼拝は神中心ですから、神様が定められた通りに行うかどうかということ、聖別されているかということが必要になります。私たちは汚れたもので、礼拝をするに誰もふさわしい者はいませんけど、どうやったら聖別されることができるでしょう。それはイエス・キリストの十字架の血による贖いによってだけ聖別されます。だから私たちはイエス様によって聖別されたものとして御前に出るためには、まずイエス様を信じて、で聖霊によって心を清められて許されて、でないと神様の前に出れません。礼拝をするためには、礼拝は神中心のものですから、人のものではなく聖なる神様の前に出るものですから、だから私たちが聖別されることが必要です。礼拝の精神は、私たちが神中心である、聖なる神様の前が中心であるということで、ですから私たちは恐れを持ってイエス様を信じて、イエス様により頼んで聖なるものとされて礼拝に預からなければならないということであります。礼拝するためにはまず聖別されるということがとても大事だ。で、そのことの持っている深い意味をちょっと考えてみなきゃならないということでした。2番目に、礼拝のにとって大事なことは神中心であること。聖なる神の前に出る、だから我々自身がイエス様を信じることによって聖別されなきゃならないということをまず覚えましたが、2番目に礼拝について大事なことは、ここで喜びということが言われています。喜びということ、ダビデは王となったその支配の初めに、王権の初めに、その中心として礼拝を置きました。で、まず礼拝を行うために入場の手配をしました。まずダビデが準備したのは歌うたいたちでした。何よりもまず最初に歌うたいを礼拝準備しました。16節から、そして喜びの声を上げて歌わせるように命じたと書いてあります。で、ここでヘマン、アサフ、エタンという詩編にも繰り返しで出てきます。賛美リーダーたちが立てられます。詩編の第3巻はこのアサフとヘマンとエタンの、まあ、エタンはエドトンと言いますが、その歌が並んでますけど、ダビデはまず喜びを持って礼拝するために歌い手たちを準備しました。そして楽器も用意されました。これはその前回週の賛美を象徴するものでした。儀式立法の段階で楽器は人々の声、本当は人々の声による賛美が本物なのですが、それをちょうどイエス様の生贄が獣によって表されたように、 その本当の人々の心からの賛美が楽器によって表されました。楽器も用いられました。で、ダビデとリーダーたちはそして喜びを持ってその神の箱を運び上ったと書いてあります。25節、こうしてダビデとイスラエルの長老たち千人隊の長たちは行って喜びを持って主の契約の箱をオベデエドムの家から運び上ろうとした。まあ、これはダビデたちが喜びを持って主の契約の箱10階の入った神様の御臨在を表す箱をダビデの町にあった特別な天幕に幕屋に運び上ろうとした。象徴的な行為でした。単にイスラエルの民が自分たちは神様の守りがあるというナショナリズムでそれを強調するために神様のお約束の箱を導き入れたという単なるナショナリズムの高揚の時というふうに単純に考えることはできません。この喜びを持ってダビデが主の契約の箱を運び上ったということは人類全体の救い主のメシアが本当にやがてこの恵みの救いの契約贖いに基づいて神の都においでになって神の国を作られる、そのことをその暗に示すために予表するためにこの喜びを持って神の箱を運び上るということが行われたということが言えると思います。でそこで神様はそれを運び上る26節、神がレビ人を助けられた。神様がレビ人をお助けになって生贄が捧げられて、ダビデは白い衣を着て喜び踊りました。この歴代史ではダビデが喜び踊ったっていうところは書いてありません。27節にアバンドのエポデをつけていたということと、29節からダビデが飛び跳ねて踊ったということが間接的にわかりますが、第2サムエルの6章の14節ではダビデがもう力の限り喜び踊ったというふうに書いてあります。イスラエルは歓声を上げてその笛を鳴らしたとも書いてあります。そして神の箱を幕屋に運び込んで、そして、いろんなお菓子をそのイスラエルの一人一人に配りました。そしてイスラエルの全家族に喜びが分かち与えられました、分けられました。私たち礼拝は神様の贖いの愛を喜ぶときです。教会はキリストにあってメシアにあってその救いの喜びの交わりの中心です。今日この出来事を通して私たちは礼拝というのが性別されるたものである、神中心のものであるということ、聖なる神様の前に、だから私たちにとってはただイエス様の清めによってだけ出るものであるということ、2番目に礼拝とは本当に喜びを持って神様の前に集う時であるということ、それを見ることができました。礼拝の本質はその性別されてそこに集うということ、イエス様によってと、それから喜びを持って集うということでした。で最後にこの16章のところですけれども、礼拝は何と言ってもまず賛美でした。礼拝は御言葉を聞いてお祈りをして捧げ物をしていろいろな要素がありますが、しかし礼拝の花はやはり賛美です。内容はもちろん御言葉に基づきます。御言葉を聞いて賛美の礼拝をして、そしてそれが賛美の生活に続いていきます。その賛美が生活の中でずっと続いていくわけです。ダビデはまずこの神の箱にこれを運び入れた後で、16章の2節で全焼の生贄と和解の生贄を捧げてと書いてあります。全焼の生贄は全て捧げるわけですから献身の印、和解の生贄は捧げたものを捧げた者たちがみんなで一緒に食べて預かる、救いの交わりの救いを受けて交わりの印です。でいずれも 贖いの生贄によって成り立つものです。これは私たちが自分の身を捧げるのも、救いをいただいて神様の前に交わりをし、神様との交わりをするのも、皆イエス様の贖いによって、生贄によって成り立っているのだということを表しています。で、私たちが喜びを持って交わるとき、賛美を持って本当に神様の契約の前に自分自身の賛美を捧げるときでした。さて、その賛美の内容ですけれども、ここにアサフが初めてリードをした、でエルサレムの礼拝での、まあ、いわばイスラエルの正式な礼拝での、国としての正式な礼拝での初めての賛美が行われました。16章の7節、ダビデの国の正式な最初の賛美です。その日その時ダビデは初めてアサフとその兄弟たちを用いて主を褒めたたえた。最初の賛美の内容はどんな内容だったでしょう。それが実は今の私たちの詩編唱集にも入ってます。この16章の8節から22節までは詩編105編、そして16章の23節からこの33節までは詩編96編でございます。で、105編の1節から15節と、それから96編の全体と、それがここに歌われます。そして34節、主に感謝する主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまで。これは詩編の中で繰り返される詩編のいわば凝集、本当に結晶したような、凝縮されたエッセンスといえるものですが、これは例えば詩編106編の1節とか、その136編の最初とかにあります。そして35編のところ、ここも詩編35節のところ、ここも詩編106編の47節にあります。主をお救いくださいという訴えです。ですから、このダビデが最初に歌った賛美は詩編の中に今も残っています。ですから礼拝というのはダビデの初期の段階に非常にこの幼い、たどたどしい、内容の薄い、単純なレベルの低いものからだんだん進化したなんてことはないんです。最初からもうフルに内容がありました。神様の御言葉はフルに与えられていて、そしてダビデたちはやがて後の日に世界中が神様の国になるということも教えられていて、それを賛美しました。もうフルな賛美がなされています。で、簡単に見ると105編の方は、すなわち16編の8節から22節までのところは、これは契約の歌です。まず主が賛美されます。主を呼び求め、主を告げ知らせよう、主に思いを潜めよう、主を誇りとしよう、主を喜ぼう、主を慕い求めよう、主の御業を思い起こそうって言いながら、主ご自身、主は太文字です、もちろん、すなわちそのエホバの神様、愛の神様、私たちと親しい契約の交わり、絆に結んでくださった神様、それが太文字の主の意味ですが、その愛の神様、契約の絆を結んでくださった神様、神様に向かってこれを賛美しています。そして15節からその契約のことが賛美されます。アブラハム以来の契約、本当に小さな流浪の民であったイスラエルと結んでくださっていただいた契約、それが実はそのこのイスラエルの民を守り、その救うものになるということ、神様がメシアの民、油注がれた者の民としてくださった、その者たちを必ず守ってくださるということがまずここで歌われています。だからこの賛美の内容は、愛の、私たちを救いの絆で結んでくださった神様への賛美です。そしてその神様がアブラハム以来、小さな流浪の民であるイスラエルを、それを顧みてくださって、守り救うと約束してくださっているということを賛美する賛美であります。96編の方、 23節からこの33節までは訳語編の方が、すなわち22節までが契約の主の賛美だったのに対して、96編は王なる主の賛美であります。賛美で、さあみんなで賛美して、この全地へのに神様を告げ知らせよう。そしてみんなで賛美して、そして全地をその主に捧げよう、神様への献身に招こうというふうに歌っています。そして31節、天は喜び、地は小躍りせよ、国々の中でイエスは王である。本当に誠の王がやがておいでになる。慈しみと恵みをもたらすためにこの裁きの王がおいでになるということが言われて、そして34節のその106編1節、賛美のエッセンスと言える、主は誠に慈しみ深い、その恵みはとこしえまでが歌われて、そして35節の106編のそのところで繰り返される、47節などで繰り返されます、主を救いたまえ、アーメンということが言われて終わるわけです。だから最初のエルサレムでの礼拝の賛美、それは神様が愛の契約の神様であるということ、また世界がその方にお仕えすべき王であるということ、その方を賛美して、主の恵みはとこしえまで、主をどうか救ってくださいという詩編でした。だから今と全然変わっていません。今と全然変わっていません。ダビデ王の初めから賛美の本質は変わっていません。ただ今それがイエス様によって成就して、ますます私たちははっきり意味を知って歌うことができるようになっているだけです。さて最後に37から43、ここはその礼拝でなされた賛美がエルサレムの神殿、幕屋の礼拝から人々の毎日の生活の中にこう響いていくということがここで見ることができます。この契約の箱の前で毎日の日課としてアサフたちに賛美させた。見前で、契約の箱っていうのは神様の贖い、救いを表すところです。そこで毎日賛美がありました。またここではギブオンと言われていますけど、まだ当時ギブオンで生贄が捧げられてました。そこでその朝ごと夕ごとに生贄が捧げられましたが、その時また賛美がなされました。エルサレムでこの礼拝があってから、もちろんエルサレムでのその特別な礼拝は何回もあったと思いますが、人々の生活の中に、毎日の中にこの賛美が広がっていきました。でその賛美は一言で言うとどんな賛美かというと、41節、誠に主は常しえまでという賛美でした。誠に主の恵みは常しえまで、神様の恵みは本当に常しえまでだっていう賛美が、そのイスラエル人の全ての家族にその祝福とともに広がっていきました。今日ダビデ王のエルサレムでの支配の最初に礼拝があったということを見ました。ですからメシア王権の中心は礼拝です。だから私たちがとにかく礼拝をまずするということは、本当に筋の通った大事なことなんです。イエス様の支配の中心は、私たちがこの世で何をするよりまず礼拝することからです。なぜなら神中心だからです。聖なる神様の前に我々が出ることがまず第一だからです。聖別ということが第一だからです。それはイエス様を信じることになければ、聖別されませんけど、まず礼拝は聖別からだからです。そして次に礼拝は、で大事なのは喜びということです。ダビデはそれをよく表しました。メシア王権の中心である礼拝は、皆が救い主の喜びに預かる喜びを持って、心に喜びを持って集う時でした。そしてそれは、その実際上の内容の一番の花は、 それは賛美でした。それはこの最初の賛美で表されているように、契約の主、エホバなる主、愛の私たちに絆を結んでくださった神様を賛美する、そして全て全世界が使えるべき法なる神様を賛美する、その恵みを賛美し、どうか救いたまえという、それが私たちの賛美、それが私たちの毎日の生活に礼拝から広がっていくということが、やがて御国が来るまで広がっていくということが、それが私たちクリスチャンの毎日だと。ダビデの時代からそのことは変わっていません。イエス様がおいでになったことでそれがはっきりとしました。だからイエス様がおいでになって、みんな詩編を用いて賛美をしたわけです。それは今に至るまで変わらないんだということを覚えます。それでは詩編の96編の B を賛美して祝祷で終わりたいと思います。
皆の栄光主に捧げよう、捧げ物を持ち宮に来たれ、清く装いて主にひれ伏せ、全地を見舞えにおののくべし、国々に言えよ主はおなり、世界は揺るがず固く立てり、主は公正もて裁きたも、天は喜びて地は踊らん。
四番になったらお立ちください。
海とその中に主に喜び歌いますが、我が主は確かに来たりたも、地を裁くために来たりたも、主は身を持てよ裁きたまい、まことモテた身を裁きたも。
願わくは主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき御交わりが、何時らすべてと共にあらんことを。アーメン。